はようございます。よくいらっしゃいました。今日もですね、ティモシー・ケラーの God's Wisdom for Navigating Life、 人生を生き抜く神の知恵という、これが今年の私たちの教会のテキストで、今日初めて来られた方も終わりですけども、今年はねこれを毎日1ページずつ読んで、神の知恵について学ぶという、なかなか壮大な企画で、だいぶ皆さん慣れましたかね、このなんか理屈っぽい皮肉っぽい感じのね、何みたいなのがね時々あるんですけどね、で今日からというかこの2月の8日から、この本はですね新しい単元に入ってるんですね、2月8日から3月23日までが神を知るという単元になってます。で、2月7日まではですね、先週ここでお話をしたところまでは、知恵とは何かということで、知恵を知るというテーマのもとでね、知恵とはどういうことか、また逆に愚かとはどういうことなのか、あるいは賢くなる知恵を得るにはどうしたらいいのかという話をしてまいりました。でここからはその本質ですね、知恵の中身についてのお話なんですね。でその知恵の中身で一番大切なことは神様なんです。当然のことながらその神とはどういう方かということを正しく理解するということが、知恵の一番重要なことですね。だからここにも明らかにその教会の言ってる知恵とこの世の中で言ってる知恵が違うということが分かるわけですけども、でもこの神を知る、神はどういう方かということをこれから1ヶ月半ぐらいですかね学んでいくことになるんですけども、最初の単元は2月8日から24日までが主への恐れということですね。今日このお話をしますけども、で25日からは神の秩序に気づくというテーマのもとに、3月3日までですかね、3月2日までか、でその次が、乱された神の秩序、そして最後は隠された神の秩序ということは、4つのうち3つは秩序に関することなんですね。神の秩序に関することなんです。神を知るって言ってるけれども、実は神の秩序、オーダーっていう英語なんですけど、その秩序と訳してますが、神の法則であるとかルールであるとか、あるいは計画であるとか、そういうようなことを学ぶことになります。で、今日はですねこの主への恐れ、そもそもこの知恵の始まりは主を恐れることだって書いてあるんですね。箴言の一章の7節に、主を恐れることは知恵の始め、無知なものは知恵をも悟しをも侮ると書いてある。だから聖書が教えている知恵の大前提は主を恐れることだと。主を正しく恐れることが私たちが知恵を得るために一番大切なことだ、そこから始まるんだって断言してあるんですね。ではここに恐れという漢字が畏敬の意というですね、普段あまり使わない言葉ですけれどもが使われています。で普通恐れるというのは恐怖の恐、恐怖の負も恐れといいますかねという字を使いますけれども、この恐れるという字は、神を恐れる時に使う漢字であると書いてありましたが、ケラーはこの主を恐れるということの中に2つの側面があると言ってます。一つは罰を受けるかもしれないという恐れ、これも大切だって言ってるんですね。その主に背いてしまう、罪を犯してしまうものを主は裁かれるかもしれない、ということを恐れること、これはまず第一義的に大切なこと。もう一つは、ある人を悲しませたり名誉を傷つけることを恐れるという意味での畏敬の念ですね。つまり神を悲しませてしまう、あるいは神に恥をかかせてしまう、神に名誉を、私がこの、神を信じているがゆえに、この神のしもべであると言っているがゆえに、神を悲しませたり名誉を傷つけたりしてしまうんじゃないかということを恐れるという意味での恐れ、 という、まあ、2つの面があると言っています。ただじゃあ実際に神を恐れて生きるとはどういうことかということになると、そっちの方が もっと全然分かりやすくて、それはこの主なる神を人生の中心に据えて生きることであると言ってるんですね。私たちの考え方の中に、生き方の中に、判断の中に、もうその中央に主なる神を据えることだと、それが主を恐れることだと言ってるわけです。で、主を恐れるということは、それは一つとても大切なこととして挙げられているのは、神の言葉を、神の御言葉を真実で疑いのない決定者にすることだと言っている、まあ、神の言葉、つまり聖書を真実で疑いのない決定者にする、ここを最終決定にすることだと言っているんですね。私たちはむしろその逆に、この世の中がどう言っているか、みんながどう言っているか、あるいは私たち自分自身がどう考えるか、あるいは科学がどう言っているか、でインターネットがどう言っているか、そういうことがこの判断の基準になってしまうわけですけれども、そうしてそれは神を、主なる神を中心に据えていることにはならないよと。ただですね、これはまあ前からも言ってますけれども、この聖書の御言葉を最終的な決定者にするっていうのは、いちいちこの時はこの言葉で、この時はあの言葉で、ああ今日はええ言葉がないな、どこも決定できんなっていうことではないというのはケラーは言ってるんですね。これ聖書全体の教えの中に浸ると、この聖書全体のメッセージが、まあ、もちろん一つ一つのことも大切なんですけども、でもそれをやっていても全てがぴったりくるかどうかわからないし、もしかするとそれをただ自分の思い過ごしかもしれないし、やっぱり全体を読まなきゃいけないということも言ってますが、まあ、いずれにしてもこの、主の神の言葉を真実で疑いのない決定者にするということが、まあ、主を恐れて生きることであると言ってるんですね。で、主を恐れて生きてい いればですね、まあ、今の話は2月8日の内容だったんですけど、2月9日には恵みに感謝することになりますよって書いてあるんですね。主を恐れて生きている、主を中心に据えて生きていくと、驚くことに主への恐れが増すと、より多くの恵みと許しを経験することになります。主を中心に生きていると、あ、これは主の恵みであるなと、あ、これは主が許してくださったんだなと、このいちいちが神様との関わりの中で経験されていくわけですね。そうすると当然神様に感謝をしたり賛美をしたりするということが当然増えてくると。逆に言えばそれがなければ神様を中心に据えてないということなんですよ。日曜日教会に来てお祈り、あ、お祈りの時間、あ、それは今週は一回も感謝せんかったなというらないですよね。大丈夫ですよね。もしそういうことがあったとしたら、それは主を中心にして生きてないということですよね。主を中心に生きていれば、いちいちが神様の恵みであり、神様からの祝福だということを感じられるわけだから、それを感謝することになるわけですね。で、この2月9日のところにですね、ケラー先生ちょっと面白いことを書いてるんですけども、この神様を理解する、その理解に2つの極端なものがあるって言ってるんですね。一つは道徳的に正しい人だけを受け入れる神だと。神は道徳的に正しい人だけを受け入れる、まあ、逆に言えばミスをする者は許さない神ですね。だから罰、そう信じ、そう思っている人は罰への卑屈なまでの恐れを持っている。なんか書いてある話難しいですけど、これはですね、日本人の典型的な神観なんですよね。なんかあったら神様の罰が当たっていると、たたりだと、感じるっていう、それはまあ日本人的な神観ですよね。神というのは 罰を与えるものだと、そうじゃないですか、ね、みんなそれを恐れてるわけじゃないですか。それは極端な間違った考え方ですね。一方で、もう何でもかんでも何にもしないで全部許しちゃう神様みたいですね、もう綿菓子みたいな甘い甘い神様、そう思ってると、こう神様の存在はなんかあくまでもふわふわしていて、まあまあ愛の神様、や愛というか優しい神様ぐらいの感覚でしかない。それも間違ってですね。正しい神理解っていうのは、失われていた罪人を無償で救ってくださった神なんだと。私は失われていた罪人に過ぎないのに、御子を下して私たちを救ってくださった神なんだ。まさに現実的に私たちを救い愛してくださっている神様なんだと。そういう正しい神観に基づいていれば、 喜びつつも畏敬に満ちた確信を罪人の中に生み出してくれると。恐れと喜びが、まあ、混在する確信ですよね。恐れつつも喜んでいると。ちょっとこれ難しい、でもそういうことが起こってくると、こんな私でも許してくださってる神様だということであれば、私それは喜びでもあるし、しかし、まあ、一歩間違えばね、この御子の贖いがなければ私は罪の中に沈んでいたものなんだという恐れがあるわけだから、それがこう合体したような不思議な確信を得るようになるという話もしてあります。で、2月10日ですけれども、ここは深く変えるというテーマなんですね。深く変えるという、まあ、厳密に言うと深く変えられるっていう意味だと思いますけれども、これはですね、ちょっとここに書いてあることを少し私が復元して説明させていただくと、その私たちの中にはですね、この恐怖の恐という字の恐れがあると思うんですね。まあ、この世の恐れと言ってもいいかもしれません。貧しさ、病気、失業、孤独、老い、死などですね、そういうものが私たちの中にあるとすると、その恐怖に、その恐れに駆り立てられて私たちは生きることになる。貧しくならないように、病気にならないように、職を失わないように、老いないように死なないように、ね、うん、今まさに日本全体そんな感じでしょ。死なないように、何のために死なないのかよくわからないけども、ただ単純に死が怖いから死なないようにしてる、ね、うん、そういうこの恐怖っていうものがこう私たちの内側を実は支配してる。気がつかないけれども私たちを支配しているのはこの恐れだと思うんですね。この恐れが私たちを支配している。でもイエス・キリストはそれに対してはっきりおっしゃいました。ルカによる福音書の12章の4節、体を殺してもその後それ以上何もできない者ども恐れてはならないって言うんですね。体を殺してもそれ以上何もできない者など、いやいや体が殺されるのが怖いんですけどって感じですよね。でもイエス様は体が殺されたって やっても体を殺すとこまでだろうと軽く言われてますよね、まあ、これやっぱり、天から来られた方じゃないと言えないですよ。やってもお前殺すぐらいのことじゃないかと、そんなやつを恐れてどうするんかって言われます。いやいや、そう、死ぬのが怖いし、ましては病気になるのが怖いし、怪我することも怖いし、もっともっと怖いこといっぱいあるんですけど、イエス様はやったって命を取るぐらいのことで、命がなくなるぐらいのことで、本当に恐ろしいのはその先だよって言われてるわけじゃないですか、ね、本当に恐ろしいのはその先なんだと。その先 を支配しておられる方を恐れなくて、たかだか死ぬところ止まりのことを恐れて、じゃあ本当にお前らつまらんぞと、ね、愚かなことだ、それこそが愚かなことだとはっきりおっしゃっているわけですね。また一方でね、イエス様おっしゃいました、あなたの必要なものはあなたが願う前から天の父は知っておられる、空の鳥を見なさい、野の草を見なさい、あんなに美しく着飾って必要なものを与えられている、それなのにあなたたちは、ね、あれが欲しい、これが欲しい、あれがない、これがない、そう言って、あれはなくならないようにと思って一生懸命に一生懸命になっている、まあ実にそれは愚かなこと、そうおっしゃってるわけですね。で、大切なことは、この私たちの心を支配してしまっている、まずこの世の恐れを自覚することですね。それにまず気づかなきゃいけないです。それがなくなることが不安でたまらないとしたら、この後ちょっと出てきますけども、それはこの世の恐れに支配されている。あるいは家族が私たちの恐怖かもしれないですよ。家族に何か起こったら、これも恐怖の原因になる。でもそういうもの、何か私のうちにそういう 実は本当は心配しなくていいものがあって、まあ、恐怖というかね、心配しなきゃいけないものがあって、それに支配されているとするならば、実にそれは愚かなことであると。恐れるべきは主なる神ご自身であると。主を恐れることが心の中心でなきゃいけない。だからこの漢字がわざと2種類あるわけですよね。この世の恐れに支配されている、そこに主の恐れに入ってきてもらうというか、主の恐れ、主への恐れが中心になることによって、この世の恐れを追い出しなさいと、締め出しなさいと言われているわけです。主を恐れる、主を恐れて私たちが生きていると、主に仕えて生きていくことになるんですね。でもこの貧しさや病気や失業や孤独や老いや死を恐れて生きているっていうのはですね、結局自分自身に仕えているわけです。自分自身を喜ばせる、自分自身を満足させるために生きている。それはね、限界がないんですよね。それはどこまで行っても満足できないんです。でも主を喜ばせるために生きているっていうのは、まあ1ミリでも主を喜ばせることができたら、私たちにとって最高の満足になりうるわけです。主を本当に恐れるならば、主への喜びと深い感謝から主に仕えるものだ。私たちの人生は主に仕えるためにあるんだと。だったらそこで何が起ころうとも主に仕える、主を喜ばせているということであれば、それで感謝なわけですから。で、主を中心に据えて、主を恐れて生きていく、いるならばですね、私たちのうちに本当の平安が与えられます。箴言の19章23節、主を恐れれば命を得るって書いてある。主を恐れれば命、この命っていうのは、まさに本当の私たちの人生を生きているっていう実感のことです。生きがいという言葉とはちょっと違うと思いますけど、本当に私は生きているというこの命、あれは永遠の命と言ってもいいかもしれませんが、それは主を恐れるときに、主を本当に私たちの心の中心に入れるときに、私たちは命を得るんだと。それだけではない、満ち足りて眠りにつくと、安心して眠れますと。主を恐れているときに私たちは安心して眠れる。で、皆さん、あのガリラヤ湖でね、嵐の最中に、船の友の方で枕をして休んでおられたというイエス様の姿を思い出すじゃないですか、ね、漁師であるはずの弟子たちは慌てふためいてね、せっかくいい気持ちでお休みになっているイエス様を叩き起こして、イエス様なんとかしてくださいって言って、イエス様に文句を言った。でイエス様大工で、弟子が漁師ですからね、あっちの方がプロですけど、操船の。パニックになるとですね、人間本当にバカなことやるんですよ。イエス様もちょっとあの時は切れてますね。せっかく爆睡してるのに気持ちよく、なんだと。で、湖に怒り飛ばしちゃって、人がせっかく静かに寝てるのに、お前のせいで弟子がパニックちゃって起こしたじゃないか、静かにせえって言って、ピタッと静かになって、またぐっすりお休みになったとは書いてないですけど、まあ多分そうだと思いますが、何が言いたいかというと、イエス様はなぜあそこで爆睡できたのかということですよね。ここに書いてあるんですけど、神があなたにとってより大きな安心で、より深い安全で、世界の他の何よりも強力な希望なら、あなたは何の問題も恐れる必要はないと言ってます。主こそが私たちの安心であり安全。安心安全って日本人一番好きな言葉じゃないですか、ね、安心安全大好きでしょ、ね、安心安全。でもそのあなたの安心安全はどこにあるかと、ね、主なる神にこそが安心安全である。主なる神こそが究極的な最強の希望だと思っていれば、何が起ころうともそこで、おろおろハラハラドキドキする必要はないという、ここに本当の平安が訪れますよと。問題はある、問題はある。でも主を 中心に据えていたら、問題の中で神により頼むことは、この問題の中でしか学ぶことのできない霊的な技術を磨くことができる。この霊的な技術なんて言葉初めて聞きましたけども、まあケラーの造語でしょうけどね。問題はありますよと。でも私たちは、ああ神様早くこの問題を何とかしてください、ね、ああ もう1分1秒もこんな苦しいのは嫌ですから何とかしてくださいって言うわけですけども、そうじゃないと。その問題の中でしか得ることのできない霊的な技術があるんだから、それを磨くためにあるんだと、ね、そんなことを思ったらすごいですよ、霊的な技術を磨きましょう。考えたこともないですね。僕も初めて言われました、霊的な技術を磨く。でも主を信頼しているということはね、結局もう全部主はご存知であるし、主のなさることは最善だと信じてるわけだから、いちいちそこでああしてくださいこうしてください言う必要ないわけですよ。ああこの今の困難の中で私に主は何を語っておられるのか、主はどういう方か、私はこのことを通してどう学ぶのか、主との関係がここでどう改善されるのか、まさにこう霊的な技術が磨かれていくっていう、実にこれは深い教えだと思いますね。そして主を信頼、主を恐れるということは、当然これは主を信頼することでもあるわけですけども、ただここでですね、主を信頼するっていうことを少しケラー先生深く教えてます、ね、この辺が僕はこの本が好きなところですけど、主を、神を信頼するとは、私たちが好きか否かに関わらず神の意思に従うことだと。これ1月23日に書いてある。好きか嫌いかに関わらず神の意思に従う。あ、難しいですよ。好きなことは従いますよ。嫌いなこと、自分にとって嫌なことは従いたくはないですよね。でも従うというのは好きか嫌いかじゃないんだと。それは神が与えてくださっているものであるならば、好きも嫌いもない、めんどくさいもない、嫌だなということもない。嫌だなと思うときこそ従う。僕もいつもこのからか、与えられた仕事は拒みませんと公言するようになったんですけどね、若い頃は結構拒んでました。嫌なことはできるだけ避けてましたけど、与えられるものは喜んで受けましょうと。時々とんでもないの来るんですけどね、まあ、それもまあ与えてくださってるんだから。もう一つ重要なこと、私たちが理解するか否かにかかわらず、神が私たちの人生に、脳が抜けてますけど、私たちの人生にもたらされるものを受け入れること。理解するか否かにかかわらずということですね、理解するか否か、これは難しいですよ。理解するか否か、理解できることは受け入れやすいですよ。理解できる、違います？なんでそういうことがあるのかということが分かればね、まあ、それはしょうがないなと、それは受け入れましょうということになる。でも理解できないことの方が圧倒的に多くないですか？なんでこんなことがあるんだろうみたいな、ね、でも理解できなくても、いや理解できないからこそ、それは神が私たちの人生にもたらされたものだとして受け入れる。これが神を恐れ、神に信頼、神に信頼することだと。神に信頼するとは、好き嫌いに関わらず、理解できるできないに関わらず、それは神が私たちの人生に与えてくださったものだとして受け入れることだと。それが神に信頼することだと。そう言ってるわけですね。でもそのような信頼があれば、それはまさに不落の要塞となると。箴言の14-26、主を恐れれば頼るべき砦を得る。人生の砦は主を恐れることにあるんです。それ以外のものを砦にして、それ以外のものを城壁にしていたら壊れるんです、崩れるんです。誰かに頼ったら、その人はいなくなるかもしれない、裏切るかもしれない。自分の知恵に頼ったら、まあ大したことはありません。知れてます。導いてくれる人に頼って、あの人の教えに従おう、この人に教えに、まあどっか行っちゃうか、その人のもう終止がよしたらもう終わりですからね。 愛する人は私を助けてくれるんじゃないか、まあ一番美しいですけど、まあそれも限界がある。でも主を信頼していれば、もうそこには何のその問題もない、そこにはまあその砦がなくなることはないんですね。先ほどちょっと平安のところで私読むの忘れたんですけど、確かに問題はあなたから全てを奪うことができますが、神を奪うことはできませんって書いてあるんですね。確かに問題はあなたから全てを奪うことができる。富も奪うでしょう、若さも奪うでしょう、あるいは命を奪うでしょう。でも神を奪うことはできない。神は決して奪われない。当たり前のことですけど、意外に分かってないです。いろんなものは奪われないようにと思って一生懸命にしがみついたり、抵抗したりする。でも最後はなくなるんです。全部私たちの元から去っていく。でも神はなくならない。あのヨブの話を思い出してください。全てを失って奪われていったじゃないですか、ね、もちろんヨブは最終的に神様に対して少し高ぶってね、怒られたんだけど、でも彼は神様に対する姿勢は貫いたんですよね、うん、神への信頼は貫いたんですよね、うん、全て奪われても、健康を奪われ、家族を奪われ、最後は奥さんにも捨てられて、ね、でも神を捨てなかった、ね、だから神を信頼するということは私たちにとって最高の拠り所である。まあそれは分かりきったことではあるんですけどね、まあ、今日の話をまとめると、まあ変な図ですけどこういうことです、ね、このハートマークは私たち自身、皆さん自身だと思ってください。私たちの中にあるさまざまな恐れ、これは信仰を持っていてもあり続けることですよ、ね、イエス様を信じた瞬間から全ての恐れがなくなりますなんて大嘘つきですから、そんなことはないんですよ、ね、やっぱりいろんなことを恐れてるわけですよね。貧しくなることを恐れ、病気を恐れ、ね、仕事を失うことを恐れ、孤独を恐れ、老いを恐れ、死を恐れる。だその恐怖から逃れるために一生懸命生きる、ね、でも次から次から起こってくる恐怖に追い立てられるようにして人生を終わっていく。残念ですよね、そういう生き方だったら。で常に不安に苛まれる、なくなるんじゃないか、失うんじゃないか、なくなるんじゃないかっていう不安を抱え続ける。で一時的に助けてくれるものに頼っていく、でもそれはなくなっていく。だから恐怖を取り除けとは言ってないんです、聖書は。ここが重要なところなんですね。まあ、私はそのカウンセラーをやってるので、時々いわゆる恐怖症を持ってる方に、お会いすることがあって、そういう方のカウンセリングをすることがあるんですけど、恐怖症を治すのはものすごく難しいです。皆さん恐怖症ないですか？大丈夫ですか？閉所恐怖とか高所恐怖とかね、不潔恐怖とか、汚いものに触れないとかですね、まあ、実は恐怖ってたくさんあるんですよ。先端恐怖とかね、奥さん恐怖とか、そういうのも あれもちゃんと恐怖症であるんですよ。本当にあるんですよ、でこの恐怖症を治すためにこの21世紀の心理学は何をやるかというと、ちょっとずつその恐怖に向き合わせるんですよ。残酷ですよ、高いところが怖い人は階段1段ずつ上がらせて、今日は2段行きましたね、どうですか今の気持ちは、ちょっと大丈夫、しんどいです、じゃあ次はじゃあ3段まで行きましょうみたいなので行ったり来たりするんですよ、本当ですよ、汚いものが嫌な人はちょっとずつ汚いものを探せるんですよ、それはまあ極端な例なんですけど、こう私たちの心からね、恐怖を除くっていうのは、ね、できないんです、でもこの恐れそのものを本当の恐れに変えればいいんです。主を恐れるっていうこの恐れに支配してもらえばいいんです。何を恐れてる、 恐れる、まあ、いろんな恐れあるかもしれないけども、一番何を恐れてるかと、主を恐れる。この天地万物の創造主であり、私たちをお作りくださって今も支配しておられる、そして一人子さえ惜しまずに与えてくださる私たちの愛なる神を恐れるっていうことが、その中心に据えられればですね、このつまらない教えなんかは、恐れなんかは、あのちょっと薄い緑になってますけど、あのどっか行っちゃいます。それはもう影を潜めていく。つまりもし私たちが何かのこの世の恐れに支配され、また怯えているとしたら、ああ本当に私は一番大切なものを恐れていないなと思ってください。どうやってこの恐れを取り除けようかと考える必要はない。主を中心に据えることだ。主に信頼するということは、先ほども言いましたけれども、好きなことも嫌いなことも理解できることも、そうでないことも受け入れることですからね。主を恐れることが私たちの生活の中心になれば、私たちは自分自身に使える必要はありません。自分を豊かにする必要もないし、自分を元気にする必要もありません。自分の命を長引かせることもない。主を豊かにし、主に使える、主を喜ばせることが私たちの人生の中心になっていく。そうすれば決して平安は奪われません。私たちの心の平安は奪われない。何かあるたびにハラハラドキドキする必要はありません。決して壊されることのない城壁に、砦に私たちは囲まれるわけですから。だからここがこの知恵ということを考えるときの一番最初なんです。だから主を恐れることは知恵の始めなんです。ここから始まらないと、あと何を入れようと思っても意味がないんです。ダメなんです。ここがスタートなんですね。で、祈りの言葉ですけど、今日はこれは何日だったかな、2月12日の祈りの言葉ですけども、皮肉が効いてて面白いなと思ったんですが、主よ、物事がうまくいかないとき、私はあなたにとても怒りを覚えます。神様、なんでこんな目に私を合わせるんですかと怒りを持つ、ね、私にはなぜあなたの私の壮大な人生の計画を応援してくださらないのか分かりません。まあ、これ元々の訳は、あの華麗なる人生の計画って訳されてるんですけどね、ちょっと華麗なるっていうのは華麗なるギャッツビーみたいだから、まあ意味はブリリアント、まあ、言語はブリリアントっていう言葉なんで訳しにくいんですけど、まあ壮大なとか、立派なとかって意味でしょうかね。だから皮肉を込めてるわけですよ。自分は、私は自分の人生の計画は壮大で立派で素晴らしいと思ってるわけですよね。だからその通りにいかないと神様に怒りが出てくるわけですよ。なんで私の計画こんなに素晴らしいの、あなた邪魔するんですかと。そうじゃないですか。だから怒りが出てくる。怒りを覚える。私の方がはるかに賢いのに言ってる。しかし私はなんと浅はかなものでしょう。そこではたと気づくわけです。ああ、私は浅はかだったな、愚かだったな。なぜか、私は自分の計画があなたのものよりも正しく、より愛情があると考えていたんだ。まあ、愛情があると訳してますが、ラビングということなので、まあ、ここには愛すべきもの、かわいいものみたいな意味でしょうかね。あなたの計画よりも私の計画が正しくて、自分の計画に対する愛着が強かった。だからこそあなたの計画が違うと言って怒りを持ったんですと。だから主を悔い改めます。あなたの計画こそが最善であるし、最も愛に富んだものであるわけだから、いちいち、神様はあなたに腹を立てることはありません。いや、もしそうだとするならば、それは大変な思いが違いをしているわけだから、悔い改めなければなりませんねという祈りですね。そして詩編の86編の11節が、 これは15日に引用の祈りの中に引用されてるんですけど、皆を恐れ敬うことができるように一筋の心を私にお与えくださいという詩編のことですね。あなたを恐れ敬うことができるその道を私に教えてくださいという祈りなんです。詩編の記者も同じ祈りをしてるんです。私たちと同じ祈りをしてる。あなたを恐れ敬うことができるようにその道を示してください。それが私の祈りであり皆さんの祈りであると思うんですね。お祈りしましょう。天の父様、共に今日もケーラー先生の本を通して、またもちろん信玄の御言葉を通して、教えられました。今日はとても大切な知恵の始めである主を恐れることはどういうことなのか、どういう意味を持っているのか、主を恐れるならばどういうことがあるのかということについて学ぶことができてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちのまさに心の中心にあなたを恐れること、いやあなた自身を据えることができるように、分かってはいても常に私たちの心の中には私自身が中心にあります。ゆえに恐れがある。さまざまなことを私たちは恐れてしまう。神様、もし私たちがつまらないことを恐れている、それに気づいたときにはどうぞ示してください。そしてあなたご自身を私たちの心の中心にもう一度据えて、いや据え続けていくことができるように、どうぞイエス様が持っておられたような揺るぐことのない平安を私たちも得ることができるように、あのヨブがそうであったように、すべてを奪われてもあなたを信じるその信頼を失うことがないように、神様、そのことこそが私たちの知恵の始めであります。皆によってお祈りします。アメン。